間ヨーロッパーツ土佐和成でございます。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
本田力です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は2月の26日金曜日ですね、
はい。
まあ、夕方ぐらいですけども、本田君に来ていただいて収録しようと思いますけども、
はい、これ何飲んだんですか、この収録前に。え、これ何？
バファリン。
あ、バファリンか、
はい。ちょっと頭がね頭が痛くて。
あ、そうです。
やっぱなんかストレスなく収録を迎えたいじゃないですか。
うん。
でも、まあ、今立ち上がりなんでまだ若干痛くても、
うん、
このやるとともにどんどんどんどん痛みが取れていって、
なるほどなるほど、
軽快なおしゃべりができたらなっていうこと
で、 でももうちょっと前、うん、30分ぐらい前に飲んでる。
飲んどいてよかったよね。
こっちもさ、
うん、
心配になるしさ、いきなり始める前にいきなり薬飲み出したなってなるしさ。
そうです、別に精神安定剤とかそういうことではないんで。
なるかなと思って、はい、
頭痛です。
頭痛、
はい。あの、今日ね、まず最初に言いたいんですけど、うん、
はい、
今日27日でしょ、
はい、
2月のね、更新が2月の27日なんですよ、はい。でこのあと15時から京都の方、まあ、京都の方に向けて言わせてもらうんですけども、はい、あの、お世話になりました記念企画、ヨーロッパ企画の臨時店員 in ビレッジヴァンガード京都三条店という企画がありましてですね、
はい、
あの、京都の新風館にありますビレッジヴァンガード三条
カラスマスですね、
うんうん、がもうちょっとあのなくなるということで、
はい、
あのお世話になったんでちょっと臨時店員をやらせていただくということで、
はい、
この後15時から1時間、
ね、うん、
臨時店員としてメンバーが、
はい、
あの、お店のお店に立たせていただくということで、
上田諏訪西村本田の4人が、
はい、
であと
遅れて
酒井、はい、石田長野の3人が来ますけども、
はい、行かせていただくので、これぜひ、はい、で17時から夕方5時からですね、はい、は暗い旅の収録もお店の方でやらせていただくということで、
はい、
なんか企画載ってましたね、上ちゃんが。
あ、そう、
あの日記に上げてましたね。ちょっとごめんなさいね。そうだから、これをちょっと先に言わせてもらって、
うん、
あの、ぜひ京都の方はね、
うん、
皆さん京都に住んでおられる方はそれぞれやっぱ新風館に思い出あるでしょうからね。
ああ、そうね、
あるよね。
あるある。ショートショートムービーフェスティバルも
第1回新風館の中の
とこ、ね、うん、やらせてもらったし、うん、
はい、うん、ちょっと待ってくださいね、
はい、
ありましたね、企画名、クイズビレバンと家の境目の旅というものをやりますなんかあんま分かんないですけど、なんか面白そうな感じの、
ね、家から持ってくるんですかね。
ああ、なるほど、
うん、
でその商品と並べて、
うん、
この中で家のやつはどれでしょうみたいなこと。
そうなんじゃない。
うわ、
多分
もう分かった、題名だけで。
いやいや、なんかそれっぽいメールが来てた
出るんや
いや出れへんくて、それ撮影、
うん、ああ、そうなんや、
うん、
うわ面白いやん、
うん、
ちょっとこれもやってます。ただあの無料で見れますので、
うん、
ぜひ。
そう、撮影風景見るってなかなかないもんね、
うん、あ、思いのほかその盛り上がってないなとか、なんていうの、だからね、うん、テレビに流れるときは編集でいっぱい、
うん、
ね、切ってからつなぎ合わせてるから、うん、ね、ええ感じのところ
、ええ感じになってるけどねで大体30分番組やんな、あれ。
30分番組で
4時間ぐらい回してんじゃない、いつも3時間ぐらい、
まあ、企画によるんかな。
ああ、そっか、うん、
なんか家行ったりする企画とかやったら移動とか回して5、6時間撮ってたりするし、
うんうん、
でまあ1箇所でやるんやったらまあ2時間ぐらいかな、長くても、うん、
あ、それでもまあね、結構な量は、うん、
7時ぐらいまであ
れやもんね。
そうね、4分の1は
になってるってことやもんね、
うん、ということでこれぜひ、はい、お近くの方はお時間ございましたら、ね、
普通に店員をやらせていただくってこと、店員、
そういうことだと思います、はい、
いや、そういうところで、うんうん、アルバイトもコンビニはあるんですけど、うん、あと大体、うん、な、郵便配達とか、
うん、なんか配
膳とか、ね、配膳とかそんなんやから、うん、あ、書店とかで働いたことないから。
書店の店員さんって、うん、なんていうの、そのレジに立ってるか、
うん、
なんか商品陳列してるか、
うん、
あんまそのイメージないよね。
あ、
いらっしゃいませとか別にそんな元気よく言うわけでもない。
そんな感じじゃないよね、うん、やっぱり
ちょっとさっそうとかっこよく働いてる 感じなんじゃない。
ビレッジヴァンガードなんか特にですよね、なんかおしゃれな人が働いてるイメージあるし、
うんうん、そう、ロックやってる人みたいな、そうですね
勝手偏見やけど確かにそんな気あるわ。
そうね、
音楽やってる人が
やってる感じやもんね、うん、だからまあちょっとそういう格好していって、
うん、
ビレバンっぽい格好していって、
うん、でもジャージで行こうと思ってるけどっぽいやろ。
いやもう演劇劇団っぽい。
いやでいいやん、劇団員だからそんなね、ヨーロッパ企画のコーナーとかもいつも作ってくださったりしてて、
うん、
大変お世話になってたところ
、うん、そうそうそう、なんか、うん、わーっと見てたら自分の声流れてきてちょっとびっくりするみたいな、
うん、ね、
うん、
まあ、そこなくなると
寂しいね、
寂しいですけど、
はい、うん、ということで次行きたいと思いますけども、はい、佐野映画祭に行ってきまして、
はい、
先週ですね、20、21日と、ショートムービーを流して、まあ、京都ニューシネマで流した新作4本プラス、はい、モグラを流して、
うん、モグラってあれか、
はい、藤村さ
ん
と嬉野さんとのヨーロッパ企画です2のモグラを流させてもらいまして、うん、もう大盛況で。
あ、そうなんや、
はい、
でも僕あんまそういう映画祭あんまっていうか一回も行ったことない、ね、あの映画祭も夕張映画祭も、はいはい、どういうところで流されてるの。
でもあの佐野映画祭は会場が何箇所か分かれてて 3,4 箇所あって、
映画館があるってこと、それともそれ直接テントみたいなこと、
ね、テントじゃないけど、まあ、ちょっとしたホール、僕らが流すショートムービーフェスティバルを流させてもらったのは、ちょっとした会議スペースとは言わんけど、
うん、
まあ、スクリーンがあって、はい、ちゃんと客席あって、
ま
あ、ホール劇場となんかその映画館とのちょっと間ぐらいの、
映画館と劇場
の間ぐらい、
うーん、
そんな感じのスペースで、
うん、
お客さんどのぐらい入る、まあ、パンパンに入ったら多分200人ぐらいは、
あ、大きいね、
大きいところで
映画館としても大きいよね、うん、200人って、うん、
言い過ぎたかな、200人って、まあ、100、200人弱
弱ね、いやそんな修正できてへんけどまあ、頭痛いということで、
そうそうそう、はい、流させてもらって、
土佐さん何したんですか。
僕
司会みたいな、
司会みたいなことかな。で次の日にあのブロードウェイラジオの公開、
うん、収録、うん、
で元廣克之物語、
あ、去年もやってて、
去年はその、元廣さんが生まれてから香川を出るまで、
うん、
で今回は東京に行ってその働き出す、
お、
学校行って、
うん、
で、働き出すまで、テレビ局に入るまでやったかな、
うん、
で僕元廣青年役をやらせてもらってて、
あ、え、そうなんや、諏訪さんじゃないの。
諏訪さんはあのもう今の元廣さんを諏訪さん
が
やってて、
あ、
そうなんです
、うん、
なので、
うん、
行かせてもらって、
え、その収録はどこでやった、
うん、それはね、その映画流した会場の横のちょっとしたスペースがあって、
うん、フリースペース
みたいな、なんか椅子があってみんなが休めるみたいなスペースがあって、うん、
あ、
でそこになんかちょっとねスタジオ機能も
完備
してるみたいな感じのとこで、まあ、あの新風館でいうところのあの、う
ん、1階の
あれ、1階広場みたいな感じの屋内の感じ、
あ、うん、なるほどね、
はい、そうです、本田君にも報告しとかな、
何、
佐野映画祭は終わった後にみんなでその交流会みたいなのがあるんですね、そのいろんな会場で出られてた方が、
うん、
一つの場所に集まって、うん、でお客さんも希望される方は来てその交流会に参加できて、うん、まあ、飲んで食べてお話ししてっていう場所があるんですけど、そこでバクマンの大根監督にお会いしました、
うん、あ、あらあら、
はい、
バクマンで来て、
バクマンの上映で来られて、初めてゆっくりちゃんと喋らさせていただきました。あ、本
当ですか、はい、うん、何喋んの、バクマンのこと喋んの、うん、
バクマンのことは会議シーン、編集の会議シーンのお話しされてて、
うん、
本当にありがとうございましたみたいな、うん、僕のこと覚えてもらってますか、
うん、
挨拶しに行って、
うんうんうん、
でも撮影中そんなにそのなんていうのお話しさせてもらってないから、
あ、そっか、
うん、
うん、
僕のこと覚えてもらってますかって言ったら、うん、覚えてるよ、それは編集で何千回も見てんだからっておっしゃってて、
うん、
で、あ、よかったと思ったら、うん、同じ芝居一回も仕上がらねえっつって、大根監督が言ってて、うん、気持ちよさそうにやってるから、まあ、それでよかったんだけどみたいな、
うん、あかんやん、どっちなんやそれ、いいことなんかなって一応思いきや、
どっち、僕もどっちなんやろなと思って、
うん、どっちですかって聞いた、
聞かんかった、もう
今となって聞けばよかったな。
そう、でもそれがね、割とそのファーストコンタクトあたりやったから、
うん、
で大根監督がその人柄も僕ちょっとあんまよくわからんかったから、
あ、
うん、へーって、すいません、へーって言ってて、
やばい、スネ夫みたいになった急にさぬきでとさスネ夫になる
いやだってまさかそんなね、なんかまあ尾根監督もなんかあんまそういう人がいっぱいいる場が得意じゃないんだって、恥ずかしかったりして、
うんうん、
でなんか僕らがおるスペースにファーッと入ってこられて、うん、そのまんまずっと座られてて、
うん、面識あんのは土佐さんだけ？
まあそうかな、うん、メンバーで言うと一応みんなメンバーも紹介したんやけど、うん、でその後もずっと喋ってて、うん、わーってなんか喋りたいや
ん、うん、
でもなんか何喋ってる
か分からんな、
めっちゃむずくて、うん、でわーって喋ってたら、でも興味ないでしょって言われ
て、全部バレてるやん、
いや興味あるでしょってそこではちゃんと言って、
ま、
うん、
じゃあ何、
それ聞きたいでしょいっぱいって言って、
うんうん、何聞いてたの、何聞いてた映画の話
映画の話
何の話
僕もちょっと舞い上がっててあんま覚えてないんだけど、
そっか、
うん、この前さ、
うん、
あの本田君がさ、
うん、
あの福井のドラマのことを、
うん、
時の、
うん、
あのトークを褒めてくれた
よ、あ、うんうん、
それがどっかにあって
なるほどね、
多分僕の中でどっかにあったよ、
うん、
僕は安直に楽しくしようと思って行ったらいいと思って、
うん、
結構その自分の中でストレスなく喋ってる感じやったのが恨みに出たって感じやったな、
うん、なるほど、
うん、
その編集会議の時みたいに気持ちよく喋ってんなと思われたんかな、
うん、そうかもしれない、
気持ちよく喋
こいつと思われた
んかな、うん、
でちょっと席立ってる間に、うん、もう大根監督帰られてもしかしたらやかましかったんかもしれないです、
そっか、
うん、大根監督ありがとうございました、はい、コメントをね、
はい、
紹介させていただきます、あの先週紹介できなかったんで今週いただいた分と合わせて紹介させていただきたいと思います、沙織さんでございます、ありがとうございます、今回も黒木さんに爆笑させていただきました、和田アキ子が尊敬できない、本当に祝おうとしている人は Facebook の誕生日機能は使わない、一番大事にしている記念日は免許証の切り替えなどなど、今年も黒木さんから目が離せません、ということでありがとうございます、黒木さんに出ていただいてね、
うん、
うん、なんか長野さんがちょうどその日が酒井ちゃんの誕生日に収録してて、
あ、
で次長野さんの誕生日が来るなっていう話で、うん、なんかまあ大切にしている1年の中で大切にしている行事ありますかみたいな、
うん、
まあ、黒木さんも誕生日はもうどうでもいいって言ってて、
あ、そうなんや、
人の誕生日も割とどうでもいいって言ってて、なんかあります、
いや誕生日じゃない、でも
あ大事にしてる、
うん、
自分の人の
なんか一、うん、人もでも最近あんま言われてへんけど、
うんうん、まあなんかその1年の経過を確認する日みたいな、
うん、やっぱそれじゃない、うん、その一番お
誕生日節
目になる、
うん、誕生日とお正月と
か、あ、そうやね、うん、やっぱ
でもそういう行事ごとでも結構感じるかもね、讃岐映画祭とかも、
ああ
去年行ってからもう1年
か、ああ、
なるほど、行事ごとに意外と思うかな、本公演とか
も、本公演ね、本公演、うん、でも1日じゃないもんね本公演って、
そうね、
うん、うん、
そんな感じ、
え、酒井で誕生日いつなの、
2月12日
あ、そうやった、
うん、
なんかいつも酒井の誕生日って
忘れてる、
うん、その時に公演ないからかな、公演とかあったらさ、
そうそうそう、その話もしてた、
あ、
長野さんがみんなからサプライズをしてもらったことがないっていう話を、
あ、そう、
うん、
うーん、
公演とかがないからメンバーからサプライズをしてもらったことがないっていう話を、お、先週、
ラジオでやってたけどね、
そう、その話を先週大俊くんが言って、
うん、
サプライズでやってたのにって言って怒ってた、うんうん、なかったことにしてる劇的ラジオだろ、
うん、
本田君も覚えてるんや、
うん、
やられた方だけ覚えてないんや、
そうや、うん、でも僕もやってもらったの覚えてんで、
あ、そう、
うちのお兄ちゃんがスタジオ来てってさ、
うん、
隠れて、
うん、
で僕への手紙を読んでくれるっていうのやってた、うん、
お兄ちゃんラジオ出て手紙読んだ、そ
うそうそう、うん、 僕なんやろ、お母さんに電話して長野さんのメッセージもらうとか、
うん、
そんなんやったかな。
そうかそうか、うん、え、本田君のお兄ちゃんで僕が居酒屋で隣り合わせた方のお兄ちゃん、
え、それそうかな、
うん、
一番上のお兄ちゃんかな、
一番上かな、
うん、
楽しそうに、いや僕は居酒屋で、
うん、
何人かで喋ってたら急に横のおっさん来て、
うん、
本田力の兄です。
マジで初めて聞いた、そんな
嘘、この、うん、ポント町の店で、
え、いつそれ、
いつやろ、もう5年ぐらい前じゃない、
あ、うん、あ、そうなんや、知らん、知らん、
あ、言ったことなかったっけ、うん、
びっくりした今、
そうそうそう、そんなことありましたよ、
ほら、
はい、ありがとうございました。続きまして、みゆさんですね、ありがとうございます。黒木さん本当にいちいち面白いですね、黒木さんに対するお二人も面白かったです。そして硬派探偵3で土佐鶴犬なりを初めて拝見しましたが、想像以上にいろんな意味でやばかったです、というありがとうございます。硬派探偵の、
うん、
本田君見ました、硬派探
偵見たよ、え、この前のやつやろ、
うん、
プレゼン
してもらう、話しましたっけこの話、
あ、土佐さんとはしてないんかな、
うん、
あれしたんちゃう、ちょっと
したよね、
うん、
そうね、ちょっと忘れちゃいましたけど、
うん、寒そうやったなと思って、
いや寒かったよね、
文句言いながら撮ってたやろな、
いやいや文句は一言も言わずに、
アスファルト冷たいとか言って
そうや、一言も言わずに撮りましたね、ありがとうございます。続きましてマリオさんでございます、控えめに羨ましがる長野さんにもサプライズパーティーしてあげてほしいなと思いました、ということで、うん、知ってたんですよこれ、うん、だから、
ああ、
うん、
ね、そうそうそう、そうそうそう、
だから長野さんにちょっと罰として当分、
うん、
サプライズはなしでですね、
そうね、
はい、
しがいがないよね
覚えてないもんだ
全然、
はい、ありがとうございました。続きましてマオクロさんでございます、福井ドラマ見ました、両編ともうまくリンクしてて面白かったです。先週お話ししてた博物館でのエチュードシーン良かったですね、菅谷君と郷力さんの自然な笑顔が良かったです。その後の長野さんの商談のシーンもエチュードだったとは、長野さんすごいなと思いました、例えば博物館でのシーンなんかは土佐さんと住田さんと本田さんでなんとなく打ち合わせとかあるんですか、それとも誰かがやりだしたのに乗っかっていく感じですか、こういうのは見てる方はたまらなく楽しいです、ということでありがとうございます、うん、あれはね、結構なんとなく初めの一言二言だけ決まってて、
うん、
あとは自由にやるっていう感じでしたよね。
そうやったっけ、そうやったっけ、
そんな打ち合わせとかも、
うん、
多分してないですよね。
うん、してない。なんか、あるとこまでは台本があって、
うん、
それが終わってももうちょっと続けるみたいなやつやったよね、う
ん、そっか、この話前本田君出てくれてた時にして、
うん、
絶対ここは使われへんと思うけど僕の鼻を掴んで
終
わったみたいなこと言ってたけど、
うん、
あのちゃんと使ってもらってましたね。
まさかあれが使われてると
鼻掴んで終わってましたね。
終わってた、うん、
そうだからあんまりなんか何回 2,3 回撮らせてもらうのかな、あれカメラの感じを変えたりして角度を変えたりして、うん、だからそれそのごとに違うことを、
そう、しかも 2,3 回でリハーサルもやってるから、うん、4回 4,5,6 回やってるんです
ね。そうですね、最後の方やることなくなるとか、ね、うん、でもルトー監督はそういう結構なんか何回も一緒じゃなくて違うことやってくださいみたいな感じで、
うん、あれ同じことやってもいいよね、よう考えたら。そんなだってさ、
うん、
初めの2回ぐらいがいいやん多分、
う
ん、
はい
ね、
はい、やっぱその一番面白いと思うこと、
うん、
2番目に面白いと思うこと、
うんうん、で3番目に、うん、はそれを踏まえて何か出てくるとかあると思うけど、うんうん、6回目ってもう
ないや何も出てきへんな、うん、からかんになっちゃうもんな、うんうん、そうですね。
だってもう一個はあのさ、
うん、
工場みたい、工場の機械のところのシーンでさ、はいはい、うん、何回もやりすぎてさ、うん、もうわ何も出てこんくてさ、土佐さんが本番前にじゃあ次本田君言ってみたいなこと言ってきてさ、俺あれも最悪やったけどさ、土佐さんで出てきた、何も出てこんからマジでって言ってさ、それで住みたんがやばいなそれみたいな、マジではやばいなってずっといじられてたやつが使われてたからドキッとした、あのマジでって聞こえて、
そう、自分の中では、うん、あ、今のやつ使ってほしくないなっていうやつちょっとあったりするもんね、うん、でもそれがまあ見てて面白かったり
する、ね、面白い、いや面白い、どうなんやろ
な、
ありがとうございます、これ
ぜひまだ公開ずっとしてますので、
うん、
見ていただけたら、
そうね、あのでも博物館のは、
うん、
こっちが初めやってたやつに、うん、だんだんそのね、
うん、
あの剛力さんとてっちゃん、
うんうん、
さんもこう乗っかってね、うん、やり返してきてくれて、
うんうん、
ね、なんかそれでどんどんなんかやり取りが生まれてったような感じが面白かった、
ね、うん、でもやっぱなんかあの完成した作品で見てても、うん、あの恐竜の爪でてっちゃんに行くのはまだやっぱりわかるけど、うんうん、やっぱあそこで剛力さんに行く本田君ってやっぱすごい
ね。いや違う、あれじゃあスミちゃんが行けって言ってたよね。俺絶対止めるからって言ってて、でその前の日に撮ったあのマジで事件もあったから、なんかやらんなと思って、で緊張して、あ、この話したっけここで。
いやそのしてないしてない、マジでの話してない。うん、いやでも緊張して早く
気づいてスミちゃん止めてくれへんかったって。
やっぱ触らんって分かっててもドキッとするもんね。
触ればよかったかな。触ればよかったか。
いやもっとゆっくり行って触ったらいいけど、うん、結構本気のスピードね。
恐竜のスピード。
恐竜のスピードで行ってるからさ。もうちょっとゆっくり行ってくれたらいいなと思う。
まあまあ、
はい、ありがとうございます。志保さんでございます。ありがとうございます。ハイダウン外伝イエティの酒井くんが怖くてよかったです。墨田さんの挙動が好きすぎです。会場に向かうとき大都市くんをお見かけして楽しんでくださいとペコリとしていただいたので、素敵な作品と作品先生に出会えた後感動倍増でした。ありがとうございました。ということで、ハイタウン概念ですね。本田君見に行けてないです
よ
ね。
見に行けなかった。
面白かったですよ、全作品。
そうなんですね、はい。まあ、全部に酒井が出てたんでしょ。
全部に出てました。もうキラキラしてました。
キラキラしてた、
うん、あ、まあ、声も出てるしね。
あ、
うん、一人だけやっぱね、どんどんどんどん加熱していく。
ああ、そうね、
うん、
確かに、うん、ずっとで2時間ぐらいの芝居に出てるみたいなことやもんね。
そうそうそうそう。まあでも半分ぐらいががっつり出て、半分はちょっとちょっとっていう感じだったんですけど、
へ、
はい、あ、畑吉さんもハイタウン回転コメントいただいてますね。どの劇団も面白くて、それでいて酒井さんが各演目で違った面を見せつつ大活躍されていて、いっぱい笑ってとても楽しかったです。そして何より酒井さんが舞台上で楽しそうだったのが印象的でした。いや本当楽しそうでした、酒井さんが、
ね、
楽しそうやし、あの本当にね、言ったら誰よりも疲れてるはずやのに、打ち上げも最後まで残られてたんで、
うわかっこいいな、
よっぽど楽しかったやろうなと思いました。
元気かな、もう、
ん
もうなんか明日のジョーみたいになってへんから、もう
今、
うん、
今終わって、今も、あ、でも会ってないね、終わってから
会ってない、
うん、心配ですね、ちょっと、うん、反動で風邪とか引いてるかも。
面白いな、反動で風邪ひいた、
は
い。
そしてここからは今週いただいたコメントですね。ありがとうございます。杉浦さん尿管結石事件、大都市西垣杉浦さん目線でのお話、ちょっとしたドキュメンタリー映画を見るように聞きました。尿管結石で痛いらしいですね。僕も糖類の入った炭酸飲料を控えようと思いました。 ありがとうございます。そうなんですよね、
まだしかも出てない
よね。まあ全然出てないみたいですけども、
超音波で壊したりもしてへんやんな。
してないと思います。昨日もなんかすれ違ったんですけども、なんか何も言わずに行きましたね。
うわー痛そう、うん、ほんまに痛いでしょあれ、うん、
痛いらしい。い
や出るときはでもほんま痛いよな。
痛みの王様らしいです、ね、うわなんかね、あんま、なんか糖類の入った炭酸があかんっていう話をしてて、
うん、
でもなんかそれ聞いてから僕無性に飲みたくなって、すげえ逆にすげえ飲んじゃってます、
ね、あらら、
うん、はい。あと続きまして志保さんでございます。長野さんが劇的ラジオの誕生日パーティーを記憶から抹消していたなんてひどい、で今年は見送りになったのでしょうか、ということで、今年はもう見送りにさせていただきましたね。うん、長野さんなんか誕生日ありましたって聞いたら、うん、いや別に何もなかったんだよねって言ってて、
うん、
あの今週の週刊ヨーロッパ聞いていただきましたって言ったら、うん、まだ聞いてないって言ってたから、あちょっと聞いてください、あのいいメッセージ残してるんでって伝えて、うんうん、そこにあのね、劇的ラジオでのサプライズを忘れてたっていう話をしてるんで、うんうん、今頃どういう感じになってる
か。ああ確かに、ね、
長野さんも風邪ひいてるかもしれない。
風邪ひいてる引きそうやな普通に、
はい、続きまして畑吉さんでございます。ありがとうございます。カモメンタルの単独ライブ、前回は面白いながらも濃かったですが、今回も濃くなりそうでちょっと気合を入れて見に行こうと思います。あと上田さんの構成協力による単独ライブを通しての世界観も楽しみにしています、ということで、うん、ありがとうございます。そうなんですよね、もう来週、再来週か、
3月の5日か、5日
ですね、うん、大阪は
大阪、
はい、東京はもう始まるのかな、今日から、今日からかな、
うん、
はい、ぜひあの聞いてください。本田君も先週カモメンタルさん、
あ、はい、
とあの
分けた
やつ
ですね、う
ん、あ、それは知ってるんですね、うんうん、聞いてください、あれ、
うん、今入ってるけどまだ聞けてない、
あ、本当ですか、うん、すごくあのなんか 勉強になるというか、ああなるほどなとか、
うん、
っていう感じのお話が聞けましたんで、
はい、
そして最後ですね、ごめんなさい、あんこさんでございます。戸田さん、以前ハイタウンガイデンの説明丁寧にありがとうございました。あのハイタウンガイデンって何ですかっていう質問が、僕はちょっと当たり前のように
言ってたんでね、そうだよね、うん、ハイタウンがね、うん、あ
ってて、そして行ってきました、初ガイデン、一緒にいた友達も楽しんでくれたみたいで、ハイタウンも行ってみたいねと話しています。そんな時に楽しんでいたハイタウンガイデンの、あ、そんなのんきに楽しんでいたハイタウンガイデンの裏側で杉浦さんの事件や再会事件などいろいろあったんですね。杉浦さんを大事にしてください。あと再会のお二人のコメントは切なすぎてなんか辛かったですということでありがとうございます。まあイエティと孫の手の表が伸びなくて、
うん、そうですか、
うん、という感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。そして今週は実はちょっともう、うん、あのこの後海下着さんと、
はい、
夕暮れ社弱男ユニットさんが、
うん、
ちょっとその公演の宣伝をさせてほしいということで、あのもうパンパンなんですよ。
あ、そうですか。
でも本田さんも公演を控えられてるということで、
はい、ちょっと
公演の話を聞かせていただいて、
はい、
もうちょっと公演宣伝スペシャルと言いますか、もうどれを見に行くか、
うん、全部見に行っていいもんね。
リスナーさんにもうどれか一つ
聞いていただいて、いや、いいやん、いっぱい見に行けばいいやん。
どれか一個しかもう、
いや、
はい、まずは本田さんの、
はい
はい、南鳥島ロランシー曲ボリューム1、
はい、
宝石、
はい、
ちょっと先ですよね、3月18日から20日まで京都公演だけですよね、
はい、3回だけですね、
はい、アトリエ月間で、はい、これ週刊ヨーロッパ2も被ってるんですよね、公開録
音、公開録音、
はい、
うん、
これはどういう公演ですか。
これはね、はい、あのね、藤原さんっていうね、はい、舞台の照明家としても今活動されてるんだけど、うん、僕今まで何回か出させてもらったことある闇市行動っていう、
うん、
あの6月と12月に、うん、京大の文ピカ、
うん、
文学部学生控室ってとこで無料のエチュード芝居みたいなのをやってはって、うん、まあ、ダジャレみたいな、
うん、
それも十何年もやってるのかな、うん、それでその人が新しく立ち上げたユニットみたいなので十何年ぶりに脚本を書いて、
うん、普段は一度でやってるけどってこと、
うん、でそれとは別に別役みのるの作品を演出するっていうのをずっとライフワーク的にやってはったんだけど、うんうん、まあ、それともまた別で自分で台本を書く、昔河原猫芝居っていう鴨川の河原でお芝居やったりもされてて、うんうん、なんか変わった面白い人なんだけど、
うん、
まあまあそれで、うん、鉱石っていうタイトルで、う
ん、あの岡島さんもね、
はい、
一緒に、
そうそう、
あの郵政文房具とかビルのゲーツでご一緒させていただいた岡島秀明さん、
秀明さん
も、
はい、あと田中優さんっていう、
うん、
正直者の会、
うん、
岡島さんとね、
うん、
もう学生の頃からお二人の芝居見てたんですけど、うん、とあと、桐山さんっていう、うん、僕、高校の時に初めて吉田寮で芝居、
うん、
その人二人芝居見た人なんやけど、そんな3人と一緒に男4人芝居なんですけど、やらせてもらってて、
鉱石、
うん、
石の、
うん、鉱石、うん、
ちょっとストーリー言える範囲で言っていただいて、
うん、ね、
うん、
未来のね、
うん、
京都、
うん、
出町柳が舞台です、
うん
うん、でもうほんまで町柳があるところで、
うん、
そこら辺にいる男たちと、
うん、
外から来た一人の男が、
うん、
まあ織りなすって言ってもそんな何かが起こるってわけじゃないけど、
うん、
まあ関係性での一晩か、うんうん、それぐらいの話なんやけど、うん、
コメディですか。
コメディではどうなの、なんかかな、いい芝居かな切なくなる見てて、うん、そんなむっちゃ笑う、
うん、ってことでもないけど、うん、まあ、会話劇で、
うん、クスクスって笑ったりするところもあるかもわからないけど、
う
ん
うん、結構稽古はもう行ってますもんね。
うん、週末だけなんで、
うん、
1月の頭からやってるんで、
うん、
はい、もう今日明日ぐらいに通し稽古1回やって、
うんうん、そっか、
がっつり岡島さんとか、岡島さんとのシーンが割と多くて
多いや
ん、うん、すごい、なんだかんだ言って岡島さんヨーロッパに出ていただいてるけど、
うん、
そこまで絡む
そうね
ってことがないから、ね、うん、1対1で
一言二言とかそんなんやもんね、うん、人数多いし、うん、
だからなんかすごいやっぱ、うん、なんか
ドキドキする、
うん、楽しいけど、
うん、
ドキドキしつつ、
もう先輩ばっかり、本田君が一番若いぐらい、
一番若い、うんうん、 いやーなんかゴツゴツゴツゴツもしてないか、うん、鉱石だけにゴツゴツっていうかなと思ったんけど、うん、まあ繊細な割と繊細なお芝居なんかな、
うんうん、飲み会の写真みたいなの見たら本当に男だけのゴツゴツしてましたけど、
ね、知ってたやろ
一人だけ顔真っ赤にした本田君が陽気に映ってたのが
印象的でしたけどあれみんな誰もピースとかせえへんからさ、うん、一人だけちょっとさ陽気担当にしといた方がいいや僕までゴツゴツしてたらさ、うん、ほんま
陽気担当もうなコビヘツライが見えたけどな。
誰に？
分からんけど。
イエーイってやる。
いやもう本当にあの写真はもうサヌキ映画祭での僕を見てるぐら
い。あマジで。いやそんなひどないわ。かなり回してみんなもうテーブルで話題回して。
やっぱり下っ端、はい、下っ端の役割というか。
うん。うん、田中裕さんの携帯を何番付けに。落としてしまったり
ミスで、
ミスですいませんっつって全然全然いいよみたいな。
そっか、なんか楽しそうですね。
楽しいですよやっぱ、はい、
これが、3月18日から20日ですね、
はい、
あと本田君もう一個、
はい、
宣伝
あ、そうなんですよ、ね、はい、ね、
去年の今日はもう演劇に特化したラジオなんですけども、
すいません、
はい、
でもお願いします、はい、去年の、ね、年末からね、
うん、
今年の頭に、撮影してました、ね、はい、食べられる男っていう映画がですね、はい、うん、第11回大阪アジア映画祭での上映が決定しましてですね、はい、それが3月の7日の月曜日、うん、16時から、
うん、
重曹にあります第7、芸術劇場で、
はい、
3月9日水曜日も同じく重曹の第7芸術劇場で、こちらは夜の、9時から、
はい、
あとね、うん、3月の12日土曜日が、うん、夜の11時30分からで、うん、これが会場が中崎町にありますプラネットスタジオプラスワンという映画館でありますんで、
はい、
ぜひぜひ見に来てください、
はいはい、本田君初主演映画は食べられる男、はい、同じアジア
し、アジアン、アジアン映画祭で、ね、
あの僕は出演させていただいた CO2、まあ、本田君と、
うん、あ一緒ね、
うん、のプロジェクトの映画、うん、見栄を張るという映画に僕が出させていただいてますんで、うん、はい、どちらもぜひ見ていただけたらと思います。
ね、3本あるんですよ、はい、もう一本
あるんです、ね、
うん、私は平気
っていう、うん、CO2、
うん、の女性企画みたいな、
はい、はい、ということで、はい、ぜひどちらも、
はい、
まあどれか一つですか、
あ、じゃあ食べられる男
いやいや、はい、そりゃ、はい、南鳥島
あ、まああ映画の中での
びっくりした、
いや
何を急に切り捨てたのかなと思ってドキッとしたけど、
演劇の中では、
演劇の中で
功績、
そうですね、だから、はい、あの演劇の中ではこの後海下井さんと、
はい、
夕暮れしゃ岩男ユニットさん来ていただいて、うん、この今日夜撮るんですけども、はい、この後
夕暮れしゃ岩男ユニットさんはこの前公演、うん、
はい、やられてましたね、本公演、
はい、でも鉱石はもう十何年ぶりの作品ですから、う
ん、まさに鉱石、
まさに鉱石
掘り出された、
掘り出された、鉱石も出てきますし、
出てくる、
はい、
うわ
ってなるから
出てきた、うわどうするや、アトリエ月見の床ぶち抜いて下から出すんだ、
いやいやいや、もうそんなんじゃないです。
本当ですか、
鉱石ってだってちっちゃいのとかある、
ちっちゃいのですか、
うん、ラブちゃんのさ、
うん、
とかも鉱石だ、
ね、え、あれもあのアマちゃんの、
ああ
、あれは琥珀か、
琥珀、あれも鉱石なのかな、
鉱石なんかな、
うん、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、続きまして海下着の中西千里さん福井夏樹さん、そしてロブカールトンの村住大地さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
応援が迫られているということで、
はい、
宣伝がてら遊びに来てくださったので、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ご無沙汰してますね。
そうですね。
はい、文房具の公演以来で、投げさんとは僕ついこの前まで、
そうですね、イエティで、
イエティで、
うん、お世話になりました。
ご一緒させていただいてまして、大地さんはナンサンファレ以来ですか。
そうです
ね。あれって去年？
去年ですね。5月6月。
まあカウントダウン。
あ、かそうか、カウントダウンね。
カウントダウンの。
カウントダウンはでもそんなに喋らんもんね。
はい。だからもうナンサンファレですから。
うん。
ほぼ1年前近いぐらい。
そうか。で今回は海下さんの公演に出るということで、
は
い、
出ます、
はい、 来ていただきましたけど、はい、まあちょっと僕はそれぞれ皆さんとはちょっとずつ関係性があるというかね、
はい、
あのなのでちょっとその辺から出会いから今回の公演に至るまでを
ギュギュッと、
はい、ギュギュッと15分ぐらいで行けたらなと思っておりますけども、
ギュッとしますか、
お願いします。
はい、
まず投げさんですかね、僕一番最初にこの中で知り合ったのは、
うん、ですかね、
なんか、うん、知らん間に知ってましたね。なんでしょう、お肉の公演見たからかな。
あ、でも私そこで話しました最初。
K の結婚前夜。
そうです。初めてお肉に出た時に、
うん、
なんか鍛えてんのみたいなのを
僕は聞いたの。
はい。本番の昼夜の合間の時に、あの今は亡きアートコンプレックスで。
うっそ、
はい、今は泣きじゃないけど、あるっちゃあるけど、
K の結婚前夜ってアートコンプレックス
最後のアーコンでした。
僕見に行ってる、それ
多分そこでいましたよ
本当に、
うん、
で話しかけたんや、
はい、
どうしてんのって、
うん、
全然覚えてない。いや僕投げさんはもう知らん間に知り合いになってたって感じ、うん、
あ、特に意識せず、
特に気使うこともなく、
うん、気使うこともなく、
一回も気使ったことないかもしれない、
使われてないかもしれない、
そうね、だって一番最初に公演で一緒になったのが、うん、イエティのウィークポイントシャッフル、
あ、そうです、
第何回かちょっと忘れましたけども、うん、時初めてでしょ、
共演はそこで初めてです、
そうですよね、うん、その時も確か僕が京都公演出てなくて、
う
ん、僕東京公演だったんですよ、
そうそうそう、
だからなんか稽古にもほとんど出ずにいきなり東京公演みたいな感じだって、うん、あんまり喋らずに、
そうですね、
公演始まって、
う
ん、僕指挟んでちょっと骨折ったりして、
え、そうなんですか、散々やってね、
そうそう、公演中にね、あのバターンって閉めるシーンでドア、うん、指挟んで、
いやー折れてたんでした
ね、折れてた、複雑骨折になってて指先が、でも指先やから固定もしようなくて、でなんか変な力入って声も枯らして、
そう
で大阪公演戻ってきたらぎっくり腰になって
と
かっていう出会いが最初やから、あんま喋ってないと思う。
その時呼んで、あのキキキの花本さんも一緒にいて、
うん、
トータさんが花本さんすごい仲良かったんですよ、
うん、そうそう、その前にキキキに僕出させてもらって
て、だからそこが仲良くしてて、
うん、そうそう、で向井さんとかね、
そうそうそうそう、
夕暮れ者よ男にとの向井さんとかもいて、なんか向井ちゃんと投げさんが仲良くやってて、
そうそうそうそう、
なるほど、
で僕はまあ怪我はしつつ自分と戦いながら花本さんとも仲良くしてたっていう感じかな。
そうですね、
でこの前の公演どうでした、杉沢村のアポカリプティックサウンドは
どうでしたとは。どの辺聞いてます、
反省した反省したんよ、あれ終わってから。
何ですか、
し
ーちゃんに行き過ぎた
ってこと。いやいやいや、違う、ジジイたちがその、まあ、メンバーがね、ヨーロッパ企画メンバーの夜中井住田、
はい、
トサスワ、はい、で、投げさんと花柄パンツのしげみさんが出てくれてたんやけど、もう稽古場でもじちたちがもうちょっとあの喋らんくて
そうですね、
そうなん
です、無言の稽古場が、
うん、結
構ワイワイやるかと思いきや、なんかもう、
う
ん、もうダラーっとしてて、なんか5分間
無言
の稽古場とか、
そう
か、
体力がなかったから
ね。いや、でも疲れてたわけでもないよね、
なんかやたらとみんなお尻が重かったっていう記憶が
まったりしちゃって、
そうなんですよ、うん、とかで、その時もあんまコミュニケーション取ってなか
った、
うん、
あれ今のところ取ってない、
取ってないの、
なんかね、気を使わなくてもいける人というか、
ああ、喋らんでもいい
いける
って、勝手になってるのかもしれないです。
あ、
不満はないですか。
大丈夫です、あの無言の稽古場も別にそんな私とその茂美さんとで仲良くしてました。
そうね、これはいや本当にガールズ2人に悪いことしたなと後で、でなんかその時に僕しーちゃんは初めてやったんで、うんうんうん、結構ちょっとなんかまあこっちからいろいろ話しかけた方がいいかなと思って、緊張もしてるやろうし、うんうん、と思って話しかけてたら、投げさんが私本当に気使われたことないですみたいなことを言ってて
言った
あ、そっか、確かに僕この子に気使ったことないなと思って、すげえ申し訳なくて、
そこで
そうだから今日はもう投げさんの話からしよう
と、うわ、気使ってもらって、
そう、一番先に知り合った、
ありがとうございます、
中西さん言ってもその後やから、
そうか、
まあ、私のが先ですね、
そうか、
まあ、そういう関係性でございますね、
はい、
でそのだから投げさんのとこの主催の人っていう印象ですよ、
そう
です
ね、
でも僕の印象言っていいですか、
はい、
知り合う前の印象はもう、うん、鉄の仮面をかぶった女という
どういうことですか。
一つも笑顔を見せない、
うん、
怖い鉄の女の
サッチャ
ーサッチャーの本当に
いやそれはどういうことですか。
なんかやっぱり僕ちょっと、はい、まあただの役者なんで、はい、ちょっと主催の人に対してやっぱどっかちょっと緊張するところがあって、うん、それはもう年上年下かかわらずやっぱ主催ってなんかそれなりになんか一個持ってる人でしょ
う
きっと、
うん
まあ、自分で団体を
そうです、
ね、やりたいことがあって団体を持ってるぐらいですから、うんうん、僕そんなもん何もないんでなんか持ってる人に対してやっぱコンプレックスじゃないけど、はい、ちょっとやっぱ一目置くというか。
でも最初出会った時もそういうことを言ってはりましたよね。
言ったし、
うん、
その一番最初にやったのがだからダンスファンファーレ
あそうか、うんうん、
でしょ、
うんうん、その時に鉄の女って思ったんですか。
その時までに鉄の女と思ってて
合ってない
の。なげさんにも結構聞いてたんかも。
ああそう、
あの人怖くない
とか聞かれた聞かれた聞かれた、
もし8つぐらいしたやけど大丈夫かって言っててで稽古場に行ってダンスファンファーレの稽古場に初めて行って、うん、僕ちょっと1日遅れかなんかで合流したんかな。
そうですね、
うんうん、でまあ、ちょっと上ちゃんから、
うん
まあ、今日は戸田さんちょっと見といてみたいな、
う
ん、ちょっと漢字見といてみたいなんで、うん、僕ちょっと漢字見てて、うん、大地いるから大地はうまいことやってんのかなと思ったら大地なんかもう端っこの方でドラム黙々と俺ミュージシャンですみたいなドラム叩いてすかしててあれと思って
すかしだ
でなんか一人一人ダンスをちょっと見ていくみたいな感じだったのかな、
うんうん、4人
5 人, 5
人, 5人全部で5人
全部で5人
5人ダンサーさんで出て、うん、で中西さんが一番最初に踊るってなって、うん、お鉄の女やと思ってそしてなんかで上ちゃんがじゃあちょっとあの即興でちょっとこのなんか手塚治虫の本を読んでて、
うん、
その本からなんかちょっと踊ってもらっていいですかみたいな、
おうおうおう
上ちゃんが言ったら、うん、ちょっと今踊れないですねみたいな
ああ言いましたね、
うん、
あ覚えてる、
うん、いややろうとしたんやけど、うん、なんかこう手塚治虫がとにかく私好きやから、
そうそうそう
なんか軽い気持ちで踊れない
そうこれこれこれこれこれ、
はい、
これいや踊れやと思って僕はダンスのこと全然知らんからね、
うん、
やっぱり鉄の女のそこでもう一回そのギア入れなかったというか思ったんやけど結局一緒に過ごしていったら、うん、なんかイケメン好きやったりするし、なんか可愛い小人みたいなの持ち歩いたりするし、なんか全然印象がだから変わっていきましたね。
あ、そう。
終盤、あの稽古場、稽古初日のこと覚えてます？
いや覚えてます覚えてます。
本当僕ダンスショックあれ。
ダンスショック。
ダンス体験というか。
ダンス体験。
うん、そっか。
でも私らにとってはそんなに何もいつも通りのことをして
る
感じでしたけど、
うんねうん、
でもどんな風に思ってはんねやろとは、
うん、お互い思ってたのかな多分
とか思ったんじゃないですかね。あとなんかこう、うん、演劇の人にこう演出をつけてもらう、うん、自分のダンスを見せるっていうのに結構ハードルを、うん、
恥ずかしい
っていうよりも責任感っていうか、うん、いいものを見せなければならないみたいな、
あそかそか
背負ってたのはみんな
あったと思う。そっかそっか、みんなそれぞれ別々の
出自
というかね、そうですね、
うん、
ああそっかそっか
っていうのはあったかもしれない。
なるほどね、
うん、
で大地さんが取った作戦が楽器
、はい、
楽器をひたすら見つめ続け
腹にこもる
勝負してたわけで、
いや本当には
そうしてた、
もっと頼りにしてた感じだったけど、
もう一目散にその音響ブースみたいなところに行ってたもんね。
すぐ作りましたからね、
ブース作って隅の方で
隅の方にここや
っと動画を持って見てたの、
うん、
いやだからあれですね、うん、その上田さんに声かけてもらって、
うん、
行ったらあれでしょ、
うん、もうそうそうそう、
なんで呼ばれたんやろうしかなかったですね、
う
ん、まず
あ
そうね、結構だ緊張感があったね、
そうそうそうそう
最初ね、やっぱり
やっぱねダンサーの人ってストイックなイメージじゃないですか、なんか、
うん、分かる、
僕らからしたら、うん、だからもうそれでもなんかすごいピリピリしてんちゃうかなみたいな感じで思ってて、
うんうん、
そんななんかこうワイワイしてる感じもなかった、
ね、ワイワイじゃなかったね、
はあ、
やっぱシックな、
ほうそうなんです、
ね、大人の時間ジャズが流れてるぐらいの感じの、
そうですかね、
僕らからしたらねちょっと、うん、
へ
え、本当にジャジーな感じだったよね、稽古場が、
はあ、
だからよく本当にダンスファンファーレ作品完成したなって思うもんね。
でも上田さんは結構最初から笑って、
上ちゃん笑ってた ね、どう思ってたのかわからないけど、上ちゃんは。そうです、そんな出会いですよ最初が。でもすごいすぐ違う人やなと思いましたね。
鉄じゃないな、
鉄じゃないなと。
でしかもまた文房具の、うん、郵政文房具の接近を経て、
はい、
一気に変わったね。
あ、ツアーで、
うん、ツアーもそうやし、稽古場も変やし、可愛らしい人やなっていう感じ。
稽古場変でしたっけ。
稽古場変っていうか、そのなんかライフスタイルが変
っていうか。あ、え、うん、どういうこと
ですか。いや、あのちっちゃい人形持ち歩い
た。あれは変ですよ、
うん、
本当に、うん、でもみんなやってると思うよ。
小人をね、
小人って
小人ってなんていうの、ああいうの。
マー君フィギュア、
フィギュア、
フィギュア、ちっちゃな可愛い
手塚、また手塚治虫の
3センチぐらいのフィギュアをその乗ってる電車の窓に乗っけて旅行してるよみたいな写真あげたりする感じあったじゃないですか、
うん、は
い、
ありましたね、
うん、かと思えば休みの時に名古屋までイケメン舞台を見に行くっていう一面もあったりするし、なんかそのダンス、僕が思ってるダンス像、あの鉄の女像がもうどんどん、
鉄の女じゃないですよ、
鉄の女じゃなかったよ、
多分最初に鉄の女を作りすぎた
んだ。そうそう、作りすぎたと思う、う
ん、全然そんなことない、
そんなことなかった、うん、怖い人のイメージだったじゃあちょっと新作公演の話しましょうかね。ここの流れでいつかみんななかったことに、
そうです、
むちゃくちゃ悲しいタイトルですけど、
そうなんですか、
ね、そんなことないけどな、
いやいやいやいや、いや、
そうきさせる、いつかみんななかった、まあそれなかったことになるとは言ってないもんね。
なったらいいなとか、なるかなとか、
なったらやだなとかもあるし、ね、
なったらやだなとかもあるようにした、
なってんの、タイトルだけ見たら、いつかみんななかったこと
に。ほんまですか、なんかひらがなだらけにして柔らかな雰囲気を出して
た
んです
よ。いやいや、僕もタイトル見て泣きそうになったけど、そうなんと思ってあ、全然違うね、内容。
そんなことない。え、でもチラシ見ました。
見た。
可愛いでしょ。
いや、可愛いだけに、うん、逆に悲しくなる。
おお、うん、そっか、うん、いや、そんな悲しくない、
そんな悲しくないの、
どうなん
大地君は。悲しさはないかな、
うんうん、ないよな、
うん、
割とドライな、
うん、
あ、ドライな感じなの、
作品だなって思います。
で、僕ちょっとね、
うん、
あの調べさせてもらったんです
。
海下着さんのこと。
はいはい。何が出てくる？怖い怖い。
まずどういう団体かっていうのをね、
はい、
あのホームページ見させてもらうだけです。
海下着
は関西を拠点に全国規模で活動する中西千里、福井夏希によるパフォーマンスグループです。五感に訴える身体表現をモットーに演劇的手法を用いたドキュメンタリータッチの作風が特徴です、
はい、
ちょっとドキュメンタリータッチなんですね。
そうですね、うん、
だいぶそうですね最近は、
うん、2011年に震える唇っていう作品を作ったんですけど、うんうん、その時からずっとドキュメンタリータッチっていうか、うん、自分らの体験をもとにダンスを作ったりとか、うん、誰かの話を聞いて作るみたいなのを始めて、
うん、ああなるほどね、実話をもとにというか、う
ん、そんな感じです。
それを構成して、中西さんは構成して振り付けつけてってこと
ですか。そんな感じです。
あ、じゃあ普通に喋ったりするし、
めっちゃ喋ります。
めっちゃ喋るんや、ね、
今回特に喋ってるかな。
あ、そうなんや。
今回は特になんかもう人からの言葉とかめっちゃ喋るかもしれない、
うんうん、
前は自分の言葉 を結構喋ってたりとか
ってことは自分でも考えるの。
自分で考えて、でもそういう流れにしてっていうの中西さんがこう道しるべ出して、
うんうんうんうん、
その方向で頑張って考えて喋って、台本もでも台本っていう台本じゃなくてみたいな、う
ん、で今回のね、
はい、
いつかみんななかったことにの紹介文みたいなやつ、
はいはいはい、
読ませてもらっていいですか。
はい。
あの日から亡くなった終わりなき日常を私たちは再び手にしていると言っても過言ではありません。見ないようにすれば、知らないふりをすれば、忘れるようにしたら、この作品を私たちが忘れてしまったことを思い出すところから始まります。忘れることが得意で苦手な私たちの記憶と記録の90分。泣きそうになりますけど
本当ですか。
なんかもう悲しいですけど。
へえー、そっか。
悲しくないの？
今読み上げられたら悲しい。
悲しくなるよね。
悲しくなってきた。
いやでも、うん、それを考えた時は結構悲しいというか、うん、なんかシリアスなムードで書いてたのかもしれなくって、うんうん、でもいろいろ取材していって、うん、なんかいっぱいいろんなインタビューをしたんですよ、うん、神戸の人と、うん、東北の人
も。ちょっと震災のお話ですね。
そうなんですよ。はい。でなんかその2011年に起こった震災が、うん、 あのだんだん関西に住んでると自分もそうやし、うん、なんか薄れてきてるな、うん、なんか考えることがだんだん減ってきてるなって思って、うん、なんかでもそれなんかちょっと違うんちゃうかなと思って、うんうん、今までその2011年起こってから16年、うん、15年になるまで、うん、私は東北にどうしても行けなくって怖くって、うん、なんとなくの怖さで、うん、でもやっと今行けるようになって話を聞いてきたんですけど、うん、その時になんか恥ずかしいんですけど、うん、悲劇を期待してる自分に気づいたっていうか、うんうん、なんか話してくださる話に、うん、なんか泣いてしまったりするんじゃないかとか、うんうん、ドキドキしながら行ったんですけど、うん、実際すごい明るく話してくださったりとかして、うん、むちゃくちゃもてなしてくれはるし、うん、なんか逆になんかあのボランティアに行って逆に勇気づけられたみたいな話あるじゃないですか、うんうん、みたいな変な感じになりましたね。だから今は気分としてはあんまり悲しくは全然ない。うん、そうですね、うん。なんかもう同じ舞台に立ってないから、うん、なんか結局上から見てるじゃないけど、うん、なんか安全地帯から悲しいことが起こってるんだなみたいな風に見つめちゃってるっていうことに気づかされて、う, んうん、うわ恥ずかしいって思うことが多かったなって。
いいじゃない。今僕もそう目覚めた今言われて、
おー、
確かに、
うーん、
っていうことをダンスに、
そう、
パフォーマンス、ダンス
ということにっていうか、なんか何ですかね、うん、まあ聞いてきた話をとにかく覚えて、うん、それを喋る、うん、でそれに合わせて動くとかいうことをしてるんですけど、
うんうんうん、なるほどね。で大地さんは何をされてるんですか？
僕はまあ演奏とか、またあの楽器を演奏して
、ダンスファンファーレシステム、
はい、あのシステムもこう取り入れつつ、うん、まあだとセリフとか喋ったりで、
踊りもする。
踊りは今んとこは多分
ないの。
踊ってはないんですけど、うん、踊りに巻き込まれるみたいな、
まあ、まあ、あります。被害者みたいな感じ。
なんかね、もみくちゃにされ
たりとか、なるほどな、はい。
うん、
確かにちょっと僕ね、海下さんまだね、あの見れてないんで、
うん、
ちょっとイメージあんま湧きにくいんですけど、
ね、
見に行きます今回。
ありがとうございます。
ぜひぜひ。ぜひ
ドキュメンタリー演劇っていうのが多分あの、あ、ドキュメンタリーとダンスっていうのがあんまよく多分まだ分かってないと
思
う、う
ん
う
ん、まあまあまあ、うん、あんまないかもしれないですね、うん、
ヒリヒリしない？
ヒリヒリヒリヒリとは
なんか辛くなったり、
どうなんだろう。それは私たちは割とやってるから分かんないんで、うん、大地君的にはどうなんかな。
稽古場の感じとか、うん、いやもう僕は、うん、その稽古場で、
うん、
ダンス、あの芝居って、うん、役があるじゃないですか、
うん、
ダンスやから、うん、その役として立ってるんじゃなくて、
うん、
本人として立ってるのか、
ね、
なんかもうそこは全然分かってなくて、
うん、
僕は今、
うん、
だからあのすごいで、長谷さんもすごいこう、うん、ストイックに真面目に稽古しはるから、
うん、
その僕そうあんま真面目な雰囲気苦手やから。ごめんね。
いや
恥ずかしいよね。
そうなんですよ。
あの役者はね、自分で立ってるってことがどうしたらいいか分かんない
ね。そうなんですよ。だから、うん、そう、村上大地として立ってると、うん、どういう顔していいか分かんないんですよ、
うん、
だからなんかこうダンス踊ってるみんなの顔見るとやっぱ真剣に踊ってたりとか、うん、その動きに合わせて顔をやってたりするんですけど、うん、僕踊らないんで、
うん、
なんかどうしていいか分からずについついにやけてしまう、う
ん、いやそれでいいんじゃないの、
にやっとしてしまうっていう、う
ん、にやけててほしいけどね、
そうなんですよ、うん、だからそれがね、なんかこういいのか悪いのか分からず今やってます、
あ、相談せずに、まだ
もう僕まだ
僕にやけちゃう、にやけちゃうんですけどにやけてていいんですかって
一応自分
な
り
に考えていいよそうよね、かといってね、別になんか白鯉ダンス顔されて
るから、
そうなん
ですよ、白鯉ダンス顔
オッケーってなるから僕も、
うん、
そうだからもう今ちょっとその辺がどういうスタンスでいたらいいんかなっていうのが、
確かに、その確かにね、その
難しいです。
ドキュメンタリーってなって自分で立ってるってなった時のどんな顔していいか僕も分からんかも。
でもちゃんとなんか誰かの話をしか基本的には喋らないんですよ、
うん、
なんで、うん、その時はちゃんとその何十歳のおばさんをやってるなとか、
ああその関西弁誰かから聞いた話を自分の話としておばあさんとして喋るってこと、
そんな感じ、
あ、なるほどなるほど、
っていうことをやってるので、うん、なんか多分大地くんの中の大阪のおっちゃんのイメージとか、うん、あの神戸のおっちゃんのイメージ、うん、東北のおばなんか気の弱そうなおばさんのイメージみたいなんで喋ってるから、
うん
うん、多分役みたいになってる
のかな、あ、確かになるほど、なるほどね、
っていうふうに私には見てる、
その喋ってる合間が シューブラインってこと
ですか。あ、そういうこと、ね、見栄えがない
そう、だからこっちからこっちに動いてって言われた時の、その動してる時の間の顔と
か。あ、そうかそうかそうか。
でも確かにすごいブチって切れるっていうか、うん、そうそうそう、戸惑いをむちゃくちゃ感じる。
ああ、動いてる間俺誰なんてことやもんね。
そう
です。俺第一今それでもおばちゃん
の。
それ一個一個整理していったらいいじゃん。どうなの、それは動いてる感は。
どうなの、私はもう踊ってるんで、
もう
集中してるから顔とかが考えてない。
何も思わない。
ああそうなの、うん、
自分として基本的に立ってて、
そうそうそう。
で誰かの話を喋るときは誰かとしてもなってもないし、ただ言ってるだけって感じ。
ああ、逆なんですね。
ああ
そうかも、
僕らとは。
うん、あ、なんかやっとかな、そこに降りづらいもんね。
なんかでも誰かになろうってしたら嘘をついてるみたいな気分。
なるなる、
あ
なるなる
あれあれ
いやでもなんかみんなが嘘の中にいるから。
あーあー、もうそうかそうかそうか。
もう舞台上が全部が嘘の中にいるから。
そ
う
か、
うん、ただ生の中にはやっぱ生でおらんとしんどいかもね。
ですかね。
なんか漠然としたこと言っちゃってるけど、
うん、
まあちょっとその辺も、
はい、ぜひちょっとね、
うん、あ、大地今切り替わったなとか、
はい、
注目して
るから面白いかもしれない。
あいつ今どっちなんだ
もしかしたらダンス顔の大地
君
に出るかもしれない、うん、
まあ、その辺もちょっとね楽しみにいいのかなと思いますけども。
変な楽しみ
です。はい、公演がですね3月11日から13日まで、
はい、
開花、
開花
です。
開花、京都の四条烏丸にある開花で、全5ステージですか、
はい、
で13日の12時半の回は、
はい、
ヨーロッパ企画の主催の上田誠のアフタートークが
ある
ということで、ちょっと詳しいタイムテーブルなんかは海下着で検索していただいたらいいですかね。
そうですね、
はい、見ていただいたら、
ホームページ見ていただいたら、
はい、
わ、喋りすぎちゃったな。
喋りました
30分ぐらい喋ってた、
ね、
この後ね、あの夕暮れ車弱男ユニットの伊勢村ケータアワーがね、
告
知をしたいということで来てるんですけども、
申し訳ない、ね、
告知だけでいいんじゃないですか。
まあもう日程だけで
日程言って、お疲れした
終わりましょうかね。
ちょいちょいちょいちょい
ちょい
ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい
ちょいちょいちょいちょいち
ょいちょいちょいちょいちょいちょい
ちょいちょいちょい
なんかあと何か大丈夫ですか、言っときたいこととか何かあります。
言っときたいことは、うん、あの解説付きアフタートークっていう回もあるので、うん、
はい、
1回見てわけわからんわって思ったら、
うん、
それを見て、
うん、
あなるほどねって思ってい
ただくこと。アフタートークで例えばあそこやってくださいみたいな。
全然でやります。
あ、やります、やります。
なるほど。恥ずかしくないのそれは。
全然全然
ちょっと恥ずかしいかもしれない
けどやったことあるの。
それはないかな。
それはない、初めての試みです、うん、やってよって言われてやるのはない、う
ん、ないですね。
だから、うん、わーって思うかもしれない。
そうね、なんかいきなりピークのとこを
言われた気持ちがね、
うん、
こういうことはこうですけど、うん、いきなりはできませんがみたいなことになるんかな、うん、
確かに。ちょっと女装がね行ったりする
、女装が、
まあ、その辺も含めてちょっと面白い
ですね。そう、面白いと思いますね、
うんうん、
ということで
ぜひぜひ。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
海下着の皆さんでした。ありがとうございました。続きまして、夕暮れ車弱男ユニットの伊勢村啓太さんと三國屋亮さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
伊勢村でございます。
三國屋でございます、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もうちょっとね、先海下着さんと、
はいはいはい、
密な話をして、
はい、
うん、正直疲れたっていうのはありますけどね。
いやいや、こっからでしょ
う。そうでしょう。
楽しいお時間は、
ね、こっから世の中で一番喋りにくい2人が来たな。こんな疲れてる時に感
じですよ、ね、いやいやいや、ちょっと待ってください。それは
1位、
うん、はい、
あ、1、どっちも1位やな。1位2位決めようと思ったけど、
同率1位の、
うん、喋りたくない2人。なんでこの2人来たんやろうなと思ってますよ、本当に。
ほんまですか、
うん、
あ、もうこれは今回ご紹介したい作品に関わってくるんですけども、伊勢村啓太はジャパニーズサラリーマンっていうね、
はい、
うん、これの、うん、まあ、僕伊勢村啓太はというぐらいですか、私が書いてますよ、伊勢村啓太が、
はい、
脚本を書いてます、
はい、
そして、うん、主演の三國屋君です。
あ、そういうことね、
はい、
あ、そういうことね。
そういうこと
ね。まずはもう僕にとっては最悪の公演、
はい、いやいやいやいや、
ちょっと待ってくださいよ。
悪だらけの、
いやいやいやいや、
うまみゼロ。
まずい方が癖になるでしょ。
あ、そうなの？
そうなんです。
あ、じゃあちょっと僕一個心配してたことがあるんですけど、
はいはいはい、
これは大丈夫ってことなのかな。
あ、どういうことですか。
ちょっと確認してもいいですか、そういうことを。はい、僕この前ね、
はい、
孫の手がやってるラジオ、
は
い、孫の手塩っていうのがあるんですけど、
はい、
孫の手塩の第4回を聞いたところ、
はい、
三國屋さんがゲストで出演されてましてね。
あら、それ僕聞いてないですね。
聞いてないですか、
はい、
で、孫の手の2人が、
はい、
まあ、僕はみっくんって呼んでるんですけど、
はい、
みっくんそのどうなのってその弱男ユニット内で、
はいはいはい、
まあ、お調子者キャラというか、
はいは
い、いじられキャラというか、
はい、
っていうのの、その何て言うんですか、まあ、先駆けというか、
はいはいはい、
でもそこに後から伊勢村さんが入ってこられたじゃないですか。
はいはいはい、
ってなった時にその2人の関係性、お調子者2人多くないとかどうなのみたいな話になってたんですよ。
うんはいはい、
そしたらみっくんが、いや、その実際村上さんが何かを振るときにはもう伊勢村さんに振るようになりましたと。前まではあんだけ僕に振ってくれてたのに、
はいはいはい、
伊勢村さんに振るようになって、
はいはい、
しかも僕2番かなと思いきや、
はい、
2番は小林金屋さんに行きますと、僕3番目なんです、
はいはい、
みたいなことを言ってて、あ、
はい、
やっぱうまいこと言ってないんやなと。
いやいやいやいや、
関係性
そんなことはない。いや、仮に1番を取ったの僕が悪いにせよ、
はい、
2番取られちゃダメじゃない
ですか。
うん、それは、
うん、そやな、確かに。そうなんですよ、メンバーじゃないのに金谷さん、
うん
うん、
それはね、三國屋さんがやっぱちょっとダンス公演ばっかり顔出して、
いやいや、そうですよ、やっぱり
っていうのはあると思いますよ。
あ、まあそれはそうですね、なきにしもあらずですね。
その辺のなんかライバル意識じゃないけどポジション争い感はないんですか。
いや、
いや、あんまりないですよね。同い年なんですよね。
同い年です、
同
い年です、
うんうん、一応劇団の歴で言うとミックの方が長くて三國さんの方が後から、
はい、う
ん、
はい、
ってことですよね。
そうです、う
ん、どういう関係性でやってるんですか2人は。
で、僕はね、うん、みっくんがいてくれてむちゃくちゃ助かってるんですよ。まあそのお調子者みたいなキャラね、
うん、
言っていただきましたけど、うん、お調子に乗りたいんですけど、
うん、
真面目な人がまあ多いんです、劇団内
で。そうです
ね、
下手にお調子に乗ろうもんなら、
うん、
ちょっと今違うからみたいなことに
な、ね、
なってしまう時がともすればある
んです。真面目が強いからね、やっぱりどうしても、
はい、うん、っていう時にやっぱり2人いることによって、
うん、
それを跳ね返せるという。
あ、そうなの。
あ、まあそうですね。
2人いたら勝てるんや、その真面目パワーに。
2人いたらね、男力でちょっとね、
うん、
ガッとね、
男力。
なるほどね、
うん、
あ、そうなの。
仮にほんまに怒られても、うん、2人で傷を舐め合えるっていうのが、
そうそうそう、
はい、あるんで。
伊勢村さんはそう思ってるの。
僕はそう思ってます、
うん、みっくんは。
いや、僕もだから、うん、伊勢村が、
うん、
溶けたりとかするし、
うん、
でだから僕もいろいろするんですけど、
うん、
やっぱでも最近見ると、
うん、
それも金屋に奪われつつあるっていうの
を。なるほどね、小林金屋さんにね、
う
ん、
結構ね、僕に来ないで、
うん、
金屋さんに振ってくるようなことが最近多くなってきて、あれ、これはちょっと違うぞと。
なるほどね、
みっくんと金屋さんが揉めてるってこと。
いや、っていうかそのみっくんが存在感が薄まってきてるってことなんじゃないの。
それはね、
うん、
ありますね、
うん
うん、
でも今回はその主役に、
はい、
伊勢村さんから直々に、
ね、直々に
いましたね、
指名したわけでしょ。
そうです、うん、何も なければ、
うん、
東京に今いるはずだった三國屋さんに、
うん、
主演をやってくれと、
うんうん、
LINE で送りまして、
うんうん、
ええー、よっつって、
うん、
京都に来てくれたんです、
うん、あ、そういうことない。
そうなんです。
本来なら東京で
まあ、ちょっと稽古している予定があったんですけど、
うんうん、
まあ、でもその、まあ、伊勢村君から LINE が来て、
うんうん、
どうしてもこれはちょっと三國に出てほしいと言われまして、
うんうん、
そんな嬉しいことはないと。
そうね、
うん、まあ、頑張りますと、
うん、
出ますっていう
1位から言われてるわけやからね。
そうなんですよ。
3位からしたら
そんな嬉しいことないですよ。そりゃね、
うん、お兄に上がれるかもしれないと。
そうなんですよ。
金屋じゃなくて三國を指名したってことはね、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
でまあこれで金屋がいなかったらちょっと嬉しかった
ん
ですけど、まあ見事にね、出演者の中に金屋さん
入ってる。小林金屋さんも入ってます
ね。残念、123が今入ってるって、
うんうん、その辺の争いもあるもんね。
そうなんですよ。
まあね、副兵としては満腹満鶴さんとかも
い
たり しますからね。
そうですね、
まあ、じゃあ新作、
はい、
新作公演の話、
はい、
ジャパニーズサラリーマンの話、
はいはい、
うん、 お伺いしていきたいんですけども、
はい、
これはどういったお話ですか？
まあもうタイトル通りあのサラリーマンが主人公なんですけど、うんうん、まあこの日本で働いてる、うんうん、まあちょっとねチラシの方にも軽く、うん、あらすじみたいなの書かせてもらってるんですけど、はい、エリートの若手社員、うん、これがミクリアさんなんですけど、
はい、
と窓際中年社員が2人で変なとこに行っちゃうっていう、
うんうん、その窓際中年社員誰がやってるんですか？
これはね小坂弘之さん。
ああ、はいはいはい、はい、あのこの前のハイヤーガールでも、
うん、にも、はい、出てくださった。
そうですね、
銭湯屋さんの。
そうですそうです、はい、
番頭さんというか、うん、
はい、
はいはい、
うん、が2人で、うん、その言ったらもう日本の常識が全く通用しない変な国に紛れ込んじゃって、
うん、
そこでこうサラリーマンとしての知恵を生かしてどう切り抜けて日本に帰ってくるのかという、
はあ、
そういうお話
です。へえ、あ、会社でのそのなんか感じをやるんかなと思ったら違うんですね。
会社もね あるはあるんですけど、そうですね、うん、メインはどちらかというとその変な国ですね。
これはやっぱ伊勢村さんの元銀行員としての、
まあね、
経験が、
そうですね、最初会社のシーンなんかは生かされてんじゃないですかね、はい、
お札数えるシーンとかある
の？お札はねちょっと銀行ではないんで数えないんですけど。
銀行ではないですね、
はい、
銀行ではないですね、
はい、
あ、なるほどね、うん、どうですか三倉さん、稽古もう結構佳境だって来週本番ですもんね。
あ、そうですね、はい、結構ねだからあのがっつり本当に今までの弱男の感じとかと比べると、うんうんうん、まあ、伊勢村君が書いてるっていうのもあって、うんうん、本当にしっかりちゃんとしたコメディになっていて、うん、でそれをだからこう改めて本があってそれを読みながらやってってやるのは結構実はあのメンバーでも稲森さんとか向井さんもそうですけど、僕もなんですけど、まあ初めてに近いというか、長編のコメディっていう形で、
ね、新鮮なのかもしれないですね。
そうなんですね。
でだから伊勢村さんが書いて演出は一応村上さんが担当されるということで、
はい、
なんかちょっと小耳に挟んだところによるとやっぱ笑いの部分で、やっぱ演出村上と作家伊勢村の戦いもあったりするなんてこともさっきうっすら聞きました。
いやいや戦いではないんですよ。一切戦ってはない。
戦いではないですか。はい、
だから。まあ普段やっぱり
いやいや声がちょっと、うん、声が踏ん張った声になる、
ちょっと今慎重な言葉選びをしようとは思ってますけど、はい、まあ、普段ヨワトグリーンとコメディをやる集団じゃないので、
そうですね、
うん、コメディにはまあ慣れてない皆さんとやるっていうこともあって、うんうんうんうん、ちょっとやっぱ面白さの部分は僕が責任持たないといけないなっていう感じはあるんです、
うんうんうんうん、
っていうところで、うん、その僕はこう思って書いてますよっていうのはしっかり伝えるようにはしてます。
そういうことね、
はい、
まあ、それを経ての村上さんの演出ってこと
ですね。そうですそうです、
はいはいはい、なるほど。心配ですけどね、その伊勢村さんの普段やってる笑いというか、
はいはいはい、
僕も見させてもらってますけど、
はい、
心配ですけどねいや楽しみ半分、
はい、
不安半分、
はいはいはいはい、
あの本読んでても、うん、最初出てきやがった本を読んだ時に、うん、たまにドキッとするやつはあるんですよ、うん、
やっぱ伊勢村さんしかできへん
やつ、うん、できへんってやつもう、あ、これは伊勢村くんがやったら、
うん、
あーっていうのはあるんですけど、そう
そ
う、
ね、
これをあの人がやるのかっていうドキドキ感はありました、う
ん、だからかなりスリリングな、
はい、
スリリングなコメディになってるんじゃないかなってちょっと期待しちゃってますね、
はい、ちょっとね、
はい、
なるべく抑えようとは思って書いたんですけど、
伊勢村衆をね、
はい、
うん、
でもやっぱりちょっと出ちゃってる部分はあって、
ね、
そ, その今三栗君が言ったような、
うん、
僕しかできなさそうなやつをちょっと、うん、劇団員の向井さんに渡してる、うん、ところがあって
なるほど、
ね、そこはもう僕稽古のたびにしびれてますね。
なんていうかその死に技というか、
はい、
その死んで成功みたいなやつですよね。
はいはいはい、
うんうんうん、
向井さんに渡してる。
渡してますね、
うん、向井さんどう言ってるんですか？
いや頑張ってくれてるんですけど正解は見つからないみたいです
まあそうでしょうね。
まあでもまだ1週間ありますから、
はいはい、
まあ、一応その思い描いてる正解を やられたりもするんですか実際？
自分の思い描いてるのはこれやでっていうのは見せたんですけど、
うんうんうん、
ちょっとそれも再現も難しい、
うん、いやそうですね、うん、人が違いますもんね。
そうですね、
いやこれ楽しみですね。
うーん、
震えるかもしれないこれかってなるでしょうね見たら、
うん、見た
ちょっと、ね、すぐ分かるでしょうね見たら、
うん、そうですね、これ聞いてくれた人は探してほしいです。
そうですね
ここかっていうの
結構随所にちょこちょこあるもんね、なんかね、
まあまあまあまあ、
ね、コメディーですもんね。
そうですよ、
うん、まあ、伊勢村さんを書くってことはね、
はい、
村上さんはね、そのなんていうかその人間のちょっと 感情の機微というか、はい、そういうのを丁寧に描いてい いかれますけど、
はい、
うん、コメディジャパニーズサラリーマン、
そうですね、
楽しみです、
はい、ということでこれが3月5日、
はい、
6日、
はい、
元立誠小学校音楽室であります、
はい、
土曜日が19時、
はい、
で6日が、日曜日が13時と17時の会ということで、はい、うんうん、まあ、詳しくは、夕暮れ者ヨアトコニットのホームページを見ていただいて、はい、
磯村啓太アワーで検索していただくとこの公演の特設サイトが、うん、
あら、
出てきますんで、
ややこしいですね。夕暮れ者ヨアトコニットで見ても出てこないですか。
ちょっとね、
出てくるのかな、
切り離されてるんですか。
出てくるっちゃ出てくる、
出てきます、
ブログのところかな、かろうじて出てきます、
かろうじて、
はい、じゃあ伊勢村関係性良くないですね、
伊勢村啓太の
本体との本体との関係性が良くないですね。
なんでしょうね、
なんでしょう、普通ホームページ見たらね、伊勢村啓太は出てきてトップに出てきそうです
けど、トップに出てき
そう、さっきね見たんですよ僕、うん、
はい、
そしたらあのちょっと待ってエントロピーがトップに来てたんで、
ちょっと待ってエントロピーも今年やるん
ですけど、まあちょっと先ですもんね、
ちょっと先なんです、
稲村市の方がちょっと今フューチャーされちゃってる感じがあるんですけど、
東京行くからかないのか
しら、稲村市は東京行くからやっぱりちょっとね、まだね、
そっか、じゃあ調べるときは伊勢村ケータアワーで検索していただくと
特設サイトが出るので、
特設サイト、
あ、分かりました、はい、ちょっと最後にちょっと悲しい話聞い
て、これぜひこちらもじゃあちょっと見に行かせていただきたいと思います、
ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしますということで、夕暮れ者ヨアトコニット伊勢村啓太はにご出演のお二人でした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
最後に告知をさせていただきたいと思います、先週ゲストに出ていただきましたカモメンタルさんの第17回単独ライブなのにハードボイルド、東京公演が昨日から始まってますね、26日から28日まで新宿シアターモリエールで、そして3月の4日金曜日が広島公演、吉本神谷町劇場で、そして3月5日土曜日が、大阪公演でヒップホールでありますね、こちらにはあのアフタートークでヨーロッパ企画の上田誠と石田豪太ほかヨーロッパ企画メンバーが、駆けつけさせていただきますので、ぜひ会場に足をお運びいただければと思います。そして3月の6日が名古屋公演ですね、東別院ホールということで公演がありますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして、最後に、週刊ヨーロッパ2の公開録音もですね、迫ってきております。3月19日の土曜日、大阪のロフトプラスワンウエストさんで行わせていただきますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。来週ぐらいですかね、ちょっとパーソナリティの、石田さん、長野さんに出ていただいて、ラジオサミットに向けたお話なんかをじっくりできたらなと思っております。はい、ということで、今週は公演宣伝スペシャルでございました。また来週も聞いてください。さよなら。